と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めましてキトゥ君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さてここからは、はい、誰がどこで何してるのコーナーですが、はい、本日のゲストは NPO 法人ソマ代表理事の瀬戸正則さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私はお初にお目にかかります、
はい、初めまして、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
ちょっともうね、まず簡単に聞いてみたいんですけど、この NPO 法人ソマ、どんな活動をメインされているのかっていうところからちょっとお聞かせいただきたいんですけど。
そうですね、はい、あのソマはまあ、ミッションは人が育つ環境を整えるということで、はいはい、人を育てるではなくて人が育つ環境を整える。
なるほど。
で、僕自身が生態学者としてずっと研究者をやってきて、うんうん、その生態学をベースにして、環境に手を入れながらその場所にいる人とか他の生き物がこう育っていく、まあ、状況を整えていくというような形のことをまあやってるんですね。で、その中で今一番、福岡でメインでやってるのが、まあ、自然環境に手を入れていくということ、うん、山の手入れだったりとか、はい、神社仏閣の境内の、まあ、神社仏閣っていうのもね、町の中にある自然環境の大きな塊の一つで、そこがこうやっぱりだんだんだんだんと、まあ、大木が切られたりとか大木が腐ったりとかっていうことがたくさん起きているので、まあ、そこに手を入れて整えていって周りの人たちにとっての憩いの場にちゃんとなっていく、人が育つ環境にしていくというようなことを今はメインでやってますね。
そういったお仕事をじゃあ、まあ、受けられたりしながらこうやってるという。
そうですね、だからまあ調査研究、うんうんうん、それからまあ実際のまあ造園土木の施工っていう、もう最初から最後までを一気通貫でやるというような形でやってます。
うんうん、結構じゃもう普段は現場が多い感じですか。
そうですね、うん、もう今僕相当焼けてるんですけど
ですね、
はい、この1週間広島に缶詰になって普通だったらね、500平米の駐車場を作るって言ったらコンクリートで作るわけですけど、はいはいはい、それを木と石だけで作るっていう作業をこの前ちょうど終えたばっかりで
木と石で作る駐車場。
そうですね、本当に一切コンクリートとかを使わずに、その土地に降った雨は全部その土地に浸透していくような、そういった形のまあ、土木を今やってます。
ちょっと待って、その話だけで30分終わってしまいそうなぐらい面白いんだけど。
そうですね、本当ですよ
もうちょっとでもちょっとこうね、背景というか、
本当本当
生態 学、まあ、学者さんでもあり、はい、そう、もうちょっと生態学っていうとこう、うん、分かりやすく噛み砕くと、
生態学っていうと、はい、まあ、エコっていう言葉はね、日本でも環境に優しいみたいな、はいはいはい、ちょっと元の意味とはだいぶ離れた形で使われることがあるんですけど、まあ、エコロジーと言われてる生態学っていうのは、生き物と生き物の関係、それから生き物と環境の関係について、うん、まあ、学問をするというところなんですよね。で、僕自身はもともと微生物の生態学から入って、でその後昆虫学で、はいはいはい、博士号を取って、まあ、その昆虫って言っても昆虫のことだけではなくて、うん、昆虫と土と微生物と植物がどういうふうに複雑に絡み合ってるかっていうことを、まあ、アメリカの大学でずっと研究をしていたんですよね。で、それをベースにしていろんな今授業をやってるというような感じです。
山口さんはどういうタイミングで出会われて、う
ん、実はですね、はいはい、僕が住んでいる福津市の住民でありまして。
なるほど、ご近所さん。
もともとはね、別の場所、それこそまあアメリカにずっといられて、で日本に戻ってきて四国の方にね、はい、いられたんですけど、
そうですね、高知県の土佐町っていう場所で5年間、うんうん、施設の公民館を作ると、いわゆる公設ではなくて施設の公民館、うん、どんな人でも来れるような公民館っていうものを施設で作っていて、うん、でそこを起点にした全世代に対して教育をすると、うん、教育っていうと子ども向けとか、社会人教育と
か、
セカンドキャリアとか、なんかみんな分けがちなんですけど、うん、まあ、ゆりかごから墓場まで僕らって分けられない存在ですよね、うんうん、一つの生命なので、うん、それがこう最初から最後まで全うできるような、そういう場作りっていうのをずっとしてきたんですね。で、それをそれこそコロナ の途中までやっていて、うんうん、で、4年前に、やっていた教育事業を全て、まあ、オンラインの方に切り替えて、うん、で、教育事業は教育事業として続けつつ、 もうちょっとこう環境に実際に物理的に手を入れていくっていうところにをまあやるためにちょっと場所を探してたんですけど。
そうなんですよ、はい、で腹痛にそれで候補の一つとしてね、はいはい、選んでくれて、ね、実際に来てくれて、はい、そうなんですよ。
夕日が素晴らしすぎたんです、
ね、
うん、
なるほど確かにね。
それでね、まあ、宮崎神社っていう大変大きなところがあるんですけど、うん、はい、そこの森作りもですねずっとやってくださっていて、
そうですね、はい、そこで今毎月第3土曜日に山結びという活動をやっているんですけど、本当にこれは何て言うんですか、何かを教えるとか何かトレーニングを受けるような場所ではなくて、皆さんが自然環境を自治する、一人一人がその人なりの関わり方をするっていう、そういう場を提供して、人が作る箱としての公民館ではなくて、それをもっと拡張してありとあらゆる生き物のための集える場所にどういうふうに山をしていくかっていう。
なるほど、山全体が公民館ね。
山が公民館ってい
うことですね。わ、いい表現だ。
すごいなんか、うん、映画見てるみたいな。
本当だね。
なんか物語がすごい、ね、うん、そういう、まあ、機会、まあ、今みたいな神社ね、まあ、それはお住まいの近くの神社なんですかね、はいはい、とかね、と関わるっていうのはなんかこちらから近づいていくものなのか、なんかやっぱ向こうからこうご依頼いただくものなのか、なんかどういう接点で始まっていくんですか。
そのやっぱり生き物と環境の関係を考えると、はい、一部のところだけ良くなっててもダメなんですよね、うんうん、多分街づくりも本当にお二人が関わってるような場所って、うん、商店街に1店舗人気店があっても、うんうんうん、商店街が賑わないのと同じで、はいはい、生き物と環境っていうのはその環境がつながってる周辺の環境もひっくるめてなんですね、うんうん、ただ日本って戦後こう山が全部切り分けられてしまって、うんうん、すごい細かい区画に分かれてしまっているので、山全体に手を入れるっていう時にある一定ワンオーナーの場所っていうものが必要になってくるわけですね、うんうん、でそこでやっぱりこう効果が出るから他の場所でも集約していこうって話になると思っていて、その一つを考えた時に神社とかお寺さんっていうのはやっぱりまとまって持ってることが多いんですよね。それで宮司と2年間ぐらいお話しさせていただきましたかね。
どちらというとこちらからお声掛けをしてという感じですかね。
やっぱりちょっと山を触らせても欲しいと、うん、でもまあね、そこでなんか金銭云々ということではなくて、うんうんうん、まあ、僕らの方でやりたいんだけれどもまとめて触れる場所がということでご理解いただいて、始めたのが2年ちょっと前ですね、
はい、具体的にどういうことから始めていくんですか。
うん、やっぱり、はい、人が入っていくことが山を傷めてしまう、うん、ってなると、うん、人が入っても傷まない道を作っていくっていうことがまず一つですね、うん、それからそのやっぱり山が今日本中の山がすごい乾燥してるんですけど、うん、雨は強いじゃないですか、うん、雨は降るんだけども山が乾燥してるということは山に雨が染み込んでいないということなんですね、うんうんうん、ですからその水の入り口を作るということ、うん、でも入り口だけでは今度は溢れてしまうので、うんうん、きちんと出口、この入り口と出口両方を整えるということを山の至るところで、まあ、ポイントになる場所でやってるというところですね、う
ん、なるほど。なんかまあもちろんこう守るとかね、その環境を大事にするんだけど、はい、でも逆に言うとそうやってじゃあ人が入ってもいいような場所を作りながらまあ共存していくみたいな感覚の近いですよね、
うんうん、まさしくなんで山結びという名前にしてるかといえば、はいはいはいはい、山と人がちゃんと結ばれるということですね、うん、やっぱり山との関係性があまりにも遠くなってしまっていて、うん、で山登りっていうね、うん、山をある種消費するような形の、なるほど、人と山との関係性ばっかりになってしまっていて、はいはい、やっぱり山を癒すということ、うん、でなんていうんですかね、こう山結びに参加されてる方寄付してさらに働いていただいてるんですよ。
うん、
これがまあ本当に日本のいわゆる修験みたいな不正業みたいな形になってるわけですね、うん、もうこうお金を出してさらに働いていただいてるというような形なんですけど、この期間ずっとやっぱり参加者の方見てて思うのが、手を入れた方が癒されていくんですね。
なるほどね。
だから他者にやっぱり自分自身を直接癒すっていうのは非常に難しいんですけど、誰か自分以外の存在を癒すことによって、うん、癒しがこう巡ってくる、うんうんうん、僕はこれケアの循環って言ってるんですよね、うんうん、ケアをすると誰かをケアすると自分自身もいつの間にかケアされてるんです、でこのケアが循環し始めると山に手を入れるということ自体が自分自身をケアするということになるので、うんうん、そういった関係性をこう結んでほしいと思って 今あの活動してます。
いやー素晴らしい、
いい概念だなこれ。
僕は個人的にはもう今の概念がさ、うんうん、もっとこう日本全国に広がって、うんうん、もう日常になったらもう本当に豊かな日本ができるんじゃないかななんて思うんだけど、うんうん、やっぱ正直そのね一般の方とのまあ、なんか意識のギャップってやっぱあると思うんですよ、うんうんうん、でもともとそういう発想の方はねそういう活動に多分参加されるんですけど、多分その瀬戸さん的にはそういうじゃない方にこうアプローチしていく時ってなんかどういう風に近づいていくのか、うんうん、なんかそういう、はい、そこを聞かせてほしいな
と。あの多分それが僕がその高知から福岡に移って、うん、いわゆる教育の場を ある種囲われた教育の場をやるところから、はいはい、いわゆる土木のような方向性に行った一つの理由ではあるんですよね、うん、つまりやっぱり石とか木を使って山に手を入れたものっていうのは物理的な変化で、うんうん、でもずっと基本的には結構そこに居続けてくれるんですね。ですからどういうふうにケアされたか、そしてそれによって周りの木とかがどういうふうに良くなっていったか、みたいなものがやっぱり目に見えてくるっていうことが非常に重要なんですよね、うんうん、で目に見えて何かが変わるっていうことを見ると、うん、あれこれって何か価値があるのかもしれないというふうになってきて、そういったこう発想にいくと思うんですけど、いわゆるなんか教育っていう形の中だと変化が結構内面のものなので、観察力とか感性が あまり育っていないとそれやっぱり感じることができない。そうすると何してんのみたいな話になってしまうんですよね。だから明らかに変わってかつそこに居続けてくれるっていうのが、やっぱり石とか木がを使って、うん、いわゆる土木的なアプローチを取ってる大きな理由ですね。
もう、うん、全く僕は同じこと考えてる。
そう。いいね。
まあよく世の中ってこうね、うん、ハードよりもソフトの時代ってずっと言われて、はい、まあ、特に公共事業なんてそうなんですけど、やっぱりねソフトが変わるって、まあ、大事ですよ。大事なんだけれども、うん、本当ね気づかないんですよ。うん、で、まあ、僕も商店街とかやってるとやっぱ最初こう仕組みとかね、うん、なんかこう意識を変えていくなんてことやっていくんだけど、やっぱ一番盛り上がるのはやっぱりこう例えばお店が一個できたり空間が景観が変わっていくと、うん、やっぱ市民の人ってお街変わったってなるんですよ、うん、そうすると急にやっぱりグッと近づいてくるし、うんうん、でまあ、もちろん最終的にはソフトみたいなところもね意識も含めて変えるのも大事なんだけど、やっぱりハードが変わっていく、うん、見た目が変わっていくっていうところが僕も本当大事だと思っていて、やっぱそこにアプローチされてるのはねもうなんかすごく共感できちゃう、
うんうん、
それがさっきのじゃあその駐車場の話もそうなんですよ ね、
まあ、
空間として作ってるっていうところ
ですよね。いや結局駐車場って一番人がお金をかけないとこなんですよ、
う
ん、
そうですよね。
できるだけお金がかからないように、はいはいはい、例えば最近だと個人邸だったら、うんうんうん、葉っぱが落ちない木を植えてくださいとか、
なるほど、
もうコンクリートでとにかく覆ってください、草引きをするのが嫌ですってなって、他の生き物との本当は接点なんですよね、うん、自分の家の庭とか駐車場っていうのは、うん、そういうのが全部途切れていってしまうんですけども、うん、かつそういうつながりが途切れてる場所っていうのは夏は極端に暑いし冬は極端に寒くなるんですよ、うん、でもやっぱり石と木で組むとですね、他の生き物のおかげ様であったりとか、水がこう上下左右にいろんな形で巡っていくことによって、うん、夏は涼しいし冬は暖かいっていう、自分にも優しいし他の生き物にとっても優しい環境っていうのができてくるので、そのやっぱりこう毎日毎日そうやって 何かに癒されてるっていう感覚っていうのは、うん、僕はすごく重要なハード的な要素だと思うんですよ、
うん、かっこいい、
うん、本当かっこいいね。
なんか私一応ね大学で山口先輩と同じゼミで、うんうん、僕はその共通の先生から教えていただいた言葉で、うん、快適性ってね、その人間が快適でかどうか、まあ、アメニティって言葉で表されるんですけど、うん、まあ、ちょっとかっこよく言いますよ英語で。
どうぞ。
ライトシーンインザライトプレイスっていうのがあって、うん、適材適所ですよ。そこに適した、まあ、あるものが適した場所にきちんと配列されてる状態が一番人間って心地よさを感じる、うん、そこに違和感を感じたりとか、あるべきものじゃないとこに存在してしまうとなんかこうそれがカンファタブルじゃないってなるんですけど、うんうんうん、まさに自然界ってそうで、ね、そうやってもう固められた、ね、アスファルトだったりとか、なんか張られてしまった石とか、ああいうのを見るとやっぱこう人間ってどっかで何か不自然を感じていたりするし、そういうものが結局なんかこう、まあ、美的感覚にもなっていくみたいな、うんうん、なんかそういうところをすごく今ねなんか学生の頃思い出しながらちょっと語ってしまいましたが、
ね、トータルランドスケープ
そう、まさにそういうことです
教わったわけです
ね、はい、本当ですよね。本当におっしゃる通りだと思います。やっぱりこう石組みとかですね、石畳を自然石で作るみたいなことを僕らよくやるんですけど、結局 正解がないんですよ。
うん、
でも正解がないけども right thing is in the right place っていうことが起こるんですよ。
なるほど。
要するにもう石触った瞬間にこの石はここに収まるべきだっていうことが起こるんですよ。うん、でこの感覚すごい僕大事だと思ってて、だからやっぱりその不揃いなものとずっと向き合うっていうことを僕らはやっぱ生活の中からあまりにも排除しすぎてしまっているので、そういったものと向き合う時間にもやっぱり山の手入れとかお庭の手入れは僕はなっていくんじゃないかなと思ってますね。
本当僕はもう広がっていってほしい。やっぱさっきおっしゃったやっぱ教育ってやっぱその時すごく大事で、さっきはその垣根ないもうね、多世代の教育って話されてましたけど、その教育の動きって具体的にどう今展開されていってるんですか。
今はそれこそ土木に絡んでくるところなんですけど、今ずっと準備をしてるのが土木人材をどう育てていくかっていうところだと思ってます。やっぱりこう土木、まあ、今流通の2024年問題っていうのがあって、本当にうちにもアマゾンが翌日届かなくなってきてるんですけど、土木は2030年って言われてるんですね。どんなにお金があってもどんなに資材があってももう家が建たなくなる時代が来ると。でも、まあ、陥没事故であったりとか、インフラの老朽化っていうのはこれから起こっていくときに、土木ができるっていうのは僕らの社会のまあ生存っていうものの本当に鍵だというふうに思っています。でそれがやっぱり低所得であっていいはずはないですし、かつ非常にクリエイティブで非常に知識と経験を必要とするものなんですよね。ですから僕はそのやっぱり一次産業っていうものがある種高学歴化していくっていうことが次の段階の日本の社会を作っていくことに重要だと思っていて、まだ具体的に何をどこまでっていうところまでは構想段階なので決めているわけではないんですけども、の実際のフィールドを舞台にそういった人材をどういうふうに育てていくかっていうところで今準備中です。
はい、ここからは若葉の目のコーナーでございます、はい。今のね瀬戸さんとのトークに対して質問や疑問を投げかけていただくんですが、いつものように町づくり初心者イコール若葉の目線から、はい、ということで、今日もラブ FM スタッフの竹熊さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
瀬戸さんがもともとはこう生態学を学ばれてたということなんですけども、その前でどうしてそこにこう目がいったのかなっていう興味を持たれたのかなっていうところからちょっと知りたいなと思いました。
なんかこの明確なきっかけっていうよりはですね、もともとそうだったんですよね。僕なんか幼稚園から帰ってきたら大体行ってきますって言って、虫網と図鑑だけ持って草っぱらに行ってたんですでも僕は昆虫とか生き物が大好きだったんですけど、生き物の名前とかあんまり興味なかったんですね。
なるほど。
でもその自然に彼らがどういうふうに暮らしてるかっていうことがあまりに対してすごい興味があって、だからもう草っぱらでずっと行っても見つめながら生き物がどういうふうになってるかみたいなことを3歳ぐらいからずっとやってたんで、
すごいわ。
だからもうなんか僕はでその時にこう本当にたくさんのものが関わってこの世界ができてるっていうことを思い知ってしまったので、
早い、
それをこう汚すわけにはいかないっていうか、それをより深く理解したくなったっていうことだと思います。
ナチュラルボーン生態学者
ナチュラルボーン、
すごい自然の流れなんですかね
、うん、そういうふうなね幼稚園児がね一人で草っぱらにいるようなことがある種許された時代だったっていうことが、ね、
まあ、
80年代はあったんでね。
なるほど、
うん、もうそれがでも今までずっとつながってるってすごい、すごいな、
すごい、うん、
でもなんかまあ当時はねただ見つめてるだけだったけれども、うん、でまあ、そこでいろいろこう大学、まあ、海外にも行かれて勉強されて、はい、で今やっぱねおっしゃったみたいにやっぱ形にするっていうところに、うん、それを一つのね、まあ、アウトプットとして、ね、うんうん、見つけられてやられてるってところまで行ってるのはね本当に素晴らしいなと思います ね、
あと人間も含めてのね、そうですね、生態学というかね、
うん、人に興味持ったのは本当最後の方ですけ
どやっぱもうずっとこう昆虫とその環境を見てるみたいな。
アメリカでうちの長男が生まれて、
はい、
単細胞の生き物も六本足の生き物も本当に面白いけど、うん、直立二足歩行相当面白いな
そういう見方しちゃうんだやっぱり
これはやらざるを得ないと思ってで それが実際に僕がアメリカの大学 の、 いわゆる教授のラインを出て、うん、日本に帰ってきた一番の理由ですね。
すごいもう瀬戸さんもはや子育てもそういう目線で見てるみたいなナチュラルボーン生態学者でしたありがとうございました。楽しみですこれからが。ありがとうございます。はい、ということで本日のゲストは NPO 法人ソマ瀬戸正則さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。そして来週のゲストはファーマーズマーケット南の里館長の福丸美代さんをお迎えいたします。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは皆さん良い週末を。
さようなら。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。